真理とは関係であって努力ではないのではないか。母親と関係にある子供は自由である。キリスト関係にある人間は自由である。努力から関係に移った時に努力の真の意味も現れるのではないか。キリストの父なる神は関係の契約の中である。救いが努力でなく関係にある。この言葉はニューヨークのユニオン神学大学学長もなさいました小山浩介先生、この先生の言葉です。真理とは関係である。これは努力はどうでもいいという意味ではなくて、関係がしっかりしていると努力に意味が出てくるけれども、関係が不安定であると努力が無意味に見えてくるということですね。実は今日の主題はイエスの受洗ということに、なってるわけですが、そのイエス様が洗礼をお受けになったということの意味は何なのかということを考えるときに、この関係ということを明らかにしようとしてくださった出来事なんだという答えになるというふうに思ったんです。洗礼というのはキリスト教会において大事な二つの聖霊、サクラメントですね、の一つです。聖三式と聖二式、とても大事な儀式であるわけですが、キリスト教会における洗礼というのは、一つは水に浸され、バプテスマという言葉、バプティゼインという言葉、浸す、沈められるという言葉から来ているんです。水に沈められるということによって、これは砂漠文化の中で水というのは死を意味したというふうに思います。我々にとってはそうじゃないですが、むしろ砂漠の方が死のイメージなんですが、彼らは水に沈むともうどこに行ったか分からないというこの深い死のイメージを持ったようですね。で、一度水に浸されて、そして水から再び上がるということによって、古い私に死んで新しい私に生まれ変わるっていう、生まれ変わるということの意味が一つあります。つまり罪から清められて許されたものとなるっていう、それが一つですね。そしてもう一つの意味が、実は今日のイエスの受洗の意味に大きく関わると思うんですが、キリストの体である教会に仲間入りするという意味です。つまり入会式の意味だったんですね。今日の福音書をお読みになると、このイエスの受洗については4つの福音書に全部話が出てるわけですが、時代順に言うとマルコが一番古い、そしてマタイ、ルカ、ヨハネという順々に並ぶようなんですが、新しいものになるに従って、そのイエスの受洗についてとても簡単な表現。ヨハネによる福音書ではイエスがバプテスマを受けられたというふうな表現はもうないんですね。バプテスマを象徴している話になっている。その次に新しいルカによる福音書は、今日のところでご覧のようにたった2節しか書いてない。イエス様がバプテスマを受けたという書き方も、民衆が皆バプテスマを受け、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、つまりもう済んだこととしてというね、そういう表現になってしまう。やはり私たち誰もが今でも考えるようにですね、イエス様は神様との関係において罪を犯してらっしゃらない そうするとイエス様が罪の許し清めのバプテスマを受ける必要はないんじゃないか。それをどうしてバプテスマを受けになるのかっていう議論は一番最初の時からあったようです。それはイエス様ご自身がバプテスマを受けになるっていうことの意味はないんだっていうことから、付随的に起こった出来事として神様が聖霊をイエス様に下してくださった、これは私の心にかなう子であるっていう宣言をなさって、そちらの方にウエイトがだんだん置かれていくようという、まあそういう経過があるようです。あまり全部詳しく述べておる暇がないわけですが、まあ簡単に言うとそういうことになるわけですが、今日のところもまさにですね、聖霊が鳩のように目に見える姿でイエスの上に下ってきたという表現、この書き方は同じルカの書いたといわれる使徒言行録の2章の聖霊降臨日の出来事をこう彷彿とさせます。舌のようなものが炎のようになって、そして一人一人に分かる。で、聖霊が見える姿で弟子たち一人一人の上に下ったという、そういう表現ですね。そのこととこう、つまりそれを前提としているような気がするわけですね。だからバプテスマのヨハネの洗礼、彼は今日のテキストの中で3章の16節で、私はあなたたちに水でバプテスマを授けるだ、つまりこのヨハネの洗礼とイエスの洗礼との差を彼自らが告白した、彼の口でそれを言ったという表現になっているわけですね。その方は、私がこれから指し示すその方は聖霊と火であなたたちにバプテスマをお授けになるという、そういう表現、いわゆる聖霊のバプテスマという表現をしているわけですね。で、これもですね、どうもキリスト教会でこの聖霊のバプテスマということをとても強調する一派があるわけですが、私はその強調の仕方はちょっとおかしいなという感じがしています。聖霊を受けた証拠というのは異言を語る、つまり言葉にならない、ある陶酔状態になってですね、言葉でない言葉をずっと語るように ならなければ聖霊が下ったのではない、聖霊が確かに下ったという証拠は異言を語るかどうかということだ。だから異言を語れない間は聖霊が下ってない、こうそういう表現なんですね。で、これは新約聖書の時代にもあったようですね。ですからパウロはコリントの第一の手紙の14章でその異言のことについても述べている、はっきりと異言よりは予言、分かる言葉で語るってことの方が大事だという表現ですね。異言を語らなければ聖霊を受けたことにならないという受け止め方ははっきり言って間違いです。異言というのも一つの賜物というね、そういうことになるわけですが、ここでだから聖霊と火であなたたちにバッテスマをお授けになるということは聖霊降臨日、つまり教会が出発した日ですね。弟子たちが生まれ変わって出発した日、これを私は聖霊降臨というのは愛の共同体の誕生というふうに、聖霊っていうのは愛の助けてという意味ですね。人間にとって一番大事な愛というものを私たちに感じさせるように助けてくださる神、三位一体の神、聖霊の神っていうのは愛の助け、コミュニケーターとしての神というふうに言っていい、ご自身がつなごうとするね、そういう人間に生まれ変わるっていうのが聖霊によるバプテスマというふうに考えた方がいい。イエスが洗礼を受けになったということはそういうことを示すために、まず 私たち罪人の仲間に入る、同じになるよ、ね、最も高い方が私たち神様に背いてるもののまず一緒に仲間に入るよっていう、その仲間入りの印としてバプテスマを受けになったんだというふうに考える。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの、あなたは私の愛する子という表現を神様が親子関係を結ぶよ、あなたは私の子だよっていう、これはとってもこのキリスト教の信仰での根本なんですね。神様の方が私たちを子として扱ってくださる。このことは洗礼を受けた者に対してのだけという意味ではなくて、この出来事を通して神様は全ての人、宗派を超えてですね、全世界の全ての人を私の子として扱おうというそういう宣言と受け止めている。じゃあどうしてこういろんな人がいるのかというのは、つまり信仰を持つっていう、クリスチャンになるっていうことは、この宣言に対してありがとうございます、じゃあ子供としていただきますと、つまり言ってみれば養子契約、養子の籍を入れるという、それが洗礼式なんです。それをいつの間にかね、洗礼を受けた者が受けてない人より上みたいな、そういう価値観にとらわれてしまったところにキリスト教の一つの問題があったという気がしているんです。同じなんだけれども、私たちは神様がお前は私の愛する子だってこうおっしゃってくださったことに対して、こんな私でよろしいんですか、ありがとうございます、それじゃあそうさせていただきます、それは何よりもイエス様が私のたちの長男になってくださってるから、だからイエス様と一緒にそれじゃあ養子にさせていただきますという、それが信仰告白、あるいは私たちの洗礼の大事なポイントなんですね。洗礼を受けてキリストの体なる教会の一部になる、体の一部になるっていうことは、明確な父なる神との親子関係の中に入るという、そういうことと受け止める方がいいと思うのです。ドイツの神学者にユンゲルという人がいるんですが、この人の言葉にですね、こういうのがあるんですね。この絵は確かに神に対して否、ノーですね、英語のノーを語った、繰り返して否を語っている。我々の誰もがそやな、あるいは繊細な仕方でやはり繰り返し神に否を言ってるのだから、我々もこの世の一部分であり、この場合クリスチャンも同じようにしばしば現実的に否、ノーを言ってしまっている。外にいる人、いわゆるノンクリスチャンの人々も我々にそれほど異質ではない。だが神はこのご自身に向けられる否にご自身の光を配置した、置かれたと。イエス・キリストにおいてこの世に光を言われた。よし、私は OK、 イエスだよ、 OK っていう、その出発点がこのイエスの受洗、これは私の愛する子、私の心にかなうものという、そういう宣言だ。イエスにおいて、だから私たちはどういう子であったらいいのかっていうのを分かるようにイエス様を下してくださったんだという、そういうことなんですね。このユンゲルという人はですね、我々に対する神の光が神に対する我々の否に勝利するとき、この世の一部分がイエス・キリストの教会になるのである。つまりこの宣言において人間の否に対して神が勝利をしてた、 そしてそのキリストにおいてその子たちの群れをお作りになり、そしてその子たちを通して神の祝福を全ての人に取り継ごうとしておられるということになるというのですね。そうすると神の御心の中に我々のための場所が設けられ、神は父が息子や娘に対するごとく我々に耳を傾けてくださるようになった。ここ息子や娘に対するように神が耳を傾けてくださるようになった。この神の御心のうちに座を占める者にとって将来もまた彼のものである。自分の過去の悪しき秘密を恐れる必要もなく、将来の暗い時をもって不安がある必要もない。神の恵みの光はどんなに暗い秘密、暗い時に対しても固く立つ。だからそれが光になっていく、希望に変わっていくというのですね。時々紹介いたします八木十吉の詩にですね、ポクポクマリをついてるとというのがあるんですね。ポクポクポクポクマリをついてると、苦い苦い今までのことがポクポクポクポク結び目がほぐされて花が咲いたように見えてくる。まだお嬢さんの桃花ちゃんが小さい1歳2歳ぐらいの時に手回りを与えて、もちろん病身で彼は貧しいわけですが、その手回りを随分よくついてるんです。ポクポクポクポクですね。そしてある意味で十吉にとってこの手回りとっても救いになってたみたいなんです。この手回りの歌がとっても多いです。ポクポク一人でついていた私のマリをひょいとあなたにあげたくなるように、ひょいとあなたが返してくれるように、そんな風に何でも言ったらな。このあなたっていうのは桃子ちゃん。そしてそれをついてるうちにポッとそっちに投げたくなった。そしてまたそっちからポッと返ってくる。そういう風にこううまくいくといいけどな。だけど十吉の周りはその逆です。うまくいかないことばかりですね。病状は一向に良くならない、仕事はだんだん減ってくる、収入はなくなってくる、だからお先真っ暗っていう、そういう状況の中で彼は周りをポクポクつきながら、なんかうまくいかないかなっていう、そういう願いをそのマリに託しているわけです。その挙句にですね、彼はこういうふうに歌うんです。キリスト様を拝んで子供の懐にいれば間違いはない。これちょっと分かりにくいかもしれないですね。キリスト様を拝んで子供の懐にいれば間違いない。私たち普通キリスト様を拝んでキリストの懐にいれば間違いないというふうに読むだろうと思うんですが、キリスト様を拝んで子供の懐にいれば間違いはないという、その彼の受け止め方っていうのは、そのポクポクマリをついていながら、子供が良くて大人が悪いことはマリをつけばよくわかる。子供が良くて大人が悪いというのは、ちょっと言い方また飛躍しますが、私はそれに似たようなことをうちの事故で思うわけですね。これなんて純真なやつだろう、こんなに純真、そして絶対に人のせいにしないですね。何があってもね、そのまんま受け入れてる。これはまあ、ペット飼ってる猫でも同じかもしれませんね。絶対に飼い主を信頼している。だからどうかなるっていう場合は絶対に飼い主の責任ですね。ましてやペットを飼っていながらどうかしてるなんていうのはもう言語道断だと思います。それほどに 任せている、それをこう受け止めないっていうのはとんでもないことだというふうに思うんですが、私はそういう犬を見ていても、この十吉と同じですね、人間が悪くてお前がいいっていうのはよくわかるよって、そういう感じなの。そして切り替えが早いで、表現は精一杯するっていうね。だからなんていうのか、いつでも心が現れるような思いになる。十吉はその小さい子供を見ながら、そうか、こういうふうになるんだ、お手本はここにあるじゃないかっていう。だからキリスト様を拝んで子供の懐になる。実際のあり方は子供に学ぶ、ね、身近にいる、そういう子供のようになっていればそれでいいんだって。そしたら間違いない。それは妙に大人になって、ああすべきか、こう、ね、そういう、すべきでないか。で、こうしてあげようとか、それが先に立ってしまってですね、そしてそれがうまくいったとかいかないとかっていうことで、また振り回されてしまう。そうじゃなくて、起こる現実に対しても、これは、私たちはそういう子供のように受け止めればいい。なぜならば私たちは常にキリストにおいて神の子とされている。その大事な印がイエス様のバプテスマであり、さらに十字架と復活なんだというね、そのイエス様のその出来事によって私たちは単純に子供に学んでればいい。あるいはこの十吉に足して私流に言えばペットに学べばいい。本当にすごいなあっていうことですね。そして少々のなんて言いますか、間違いをしてもそういう関係にあるときにはね、それでよしもう殺してしまうとかってそんなことはないわけですね。どうかしたのかなっていうふうにちょっともう粗相したとかなんかがあってもですね、どうしたのかなとは思うけれども、よし滅ぼしてやるぞなんて思うはずがないように、神がキリストにおいて私たちをことするよ、そしてイエスキリストに対して私の愛する子、私の心にかなうものっておっしゃった、その言葉の背後にはだからこれに習えっていう、それが背後にあると思いますね。私たちは聖書を通してイエス様の姿に触れることができる、そしてそれを想像しつつ現実には子供がいる、あるいは善悪を超えている、善悪の知識を持たない素直な生き方をしている動物たちがいる、その姿から学んでいればいい。そこで何をくよくよ思い煩うか、どこかでですね、自分が褒められたいとか失敗すると嫌だとか、あるいはどうしてもこのことがうまくいかないと困るとかっていう、全部それは自分にとらわれている時に見えなくなってしまうと思うんですね。それはそれでいいじゃないか。そこで失敗したら素直に恥かけばいい、ダメだったなでいいだろうし、誰か怒る人があったらごめんなさいって言うしかないのに、それを何とかしなければっていう思いが余計に疲れさせることになるんじゃないでしょうか。だからそういうことはいいんだけど、もう毎日のいろんなこと、何がうまくいくかいかないか、これを十吉が、まあ、多分もうこの中の大変な方いらっしゃると思うのですけれども、十吉の置かれた状況というのは本当に絶望的だったと思います。貧しくてね、その中で彼は必死に光を見てる。その光はイエス様を通して、そして意外と彼は最初は気晴らしにまりついたと思うんだけれども、それをついてるうちに、子供の方がいいんだ、大人の方が間違ってるってこう思うようになって そして単純にキリスト様を拝んでる。でこれでいいんだな、あとは全部お任せしてる、子供のようになってればいいんだ、うまくいくかどうかは全部あちらが責任を取りになるんだ。子供がいちいちですね、親の責任まで心配しませんよね。それはある面で越権行為ですから、うまくいったとかよかったねとかっては言うかもしれないけれども、そこで子供の方までくよくよしたりはしないわけです。私たちもこうとしていただいてたらもう安心してお任せしますでいいんじゃないでしょうか。もう一度十七の言葉を繰り返して終わりたいと思いますが、キリスト様を拝んで子供の懐にいれば間違いはない。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの創造の御業は私たちの思いをはるかに超えて深くまた高いものであります。そしてあなたは時満ちて自ら人となってくださって、御一人子を通してまた私たちに具体的な救いの道をお示しくださいました。にもかかわらずそのことを本当には見ようとしない、自分がいつも主人公になりきって自分の都合にあなたを用いようとしたりしていました。しかし全てはあなたが先でありました。そしてあなたが父であり私たちは子でありました。だから子としてあなたにお従いしていればあなたが全てをいろいろの出来事や人々を通して備えてくださる。私たちにとって最悪に見えること、それが栄光への出発であったり、私たちにとって行き詰まりに見えること、それが新しい進展へのターニングポイントであったりすることを聖書を通して教えてくださいました。どうぞそれでも苦しくてたまらない時にはあなたに向かって呼ばわりますけれども、でもことされている喜びをいつも失うことがありませんように、ことして与えられている望みにいつも生きることができますようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。